それでは今日の御言葉を開いてください。ちょっと朝は不適合がありまして、ちょっと途中から御言葉が切れてしまいました。マタイの5章の、24節から24、41節まで使います。 目には目で、歯にはあれと言われているということです。これはですね、この言葉を知ったときに、ロシアの文豪のトルストイは、絶対的な無抵抗主義というのを確立しまして、このようにね、悪に立ち向かうあらゆる警察、軍隊、国の権力に関しても、すべてを否定して、そして、その国を捨てて、教会を離れて、そして家族を捨てて、そして殺害の果てで彼は孤独の中で打ち果ててしまいました。まあ、私たちはこのどういうんですか、御言葉の道大福祉法と言われることを誤解なく聖書的に私たちは理解するようにしたいと思います。まず38節から1節から2番目のように。目には目で、歯には歯でと言われたのを聞いています。でも私は、あなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方を向けてやりなさいと、皆様をおっしゃいました。で、ですね、目には目、歯には歯をというのは正しいと思うんですね。もう、危害を受けたらですね、目に危害を受けたら目でですね、それなりの代価を払ってもらうという、復讐するという、保証してもらうということは、正しい考え方であるかもしれません。でも、復讐を容認したように、ユダヤ教は人々に教えておりました。もう、危害を加えられたら、同じような危害を相手に、この危害を加えてもいいんだと、それに、復讐をですね、推薦するかのようにそれに教えておられますね。でも皆さんがおっしゃったのは、目には目というのはですね、聖書的には罪を犯した同等の罪を滅ぼしをしなければならないという内容だったそうです。出世する時の21章の中に、殺傷事故があれば命には命を与えなければならない、目には目、歯には歯、手には手、足には足と公開されます。またエレキの中にも、イスラエルの女を母としてエジプト人を使徒する者がイスラエル人のうちに出たら、このイスラエルの女のすごいこれを違っているね、ですね、エレキの使命というわけです。愛にはかけてはならない、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足と書いてあります。で、この新明記の御言葉の後に、新明記が出てきます。ここには、彼が私にしたように、私も彼にしよう、私は彼の行いに応じて、仕返しをしようと言ってはいけないというふうに規定されています。ですから、前半の御言葉は、目には目、足に、歯には歯、足には足をという御言葉がありましたけれども、違法人であっても、同合人であって、ユダヤ人であったとしても、罪にふさわしい代価を支払わなければならないという教えなんです。復讐を謳歌しなさいとか、復讐を進めているものじゃなくて、罪に対しては正しい、それなりの正しい、同僚の罪をあがなわなければ、罪の許しを得なければならないということで、復讐に関しては、イエス様はおっしゃってはいらっしゃらないんですね。ですから、人々が、罪を犯してその罪をごまかそうとする、そのような心を制止するものであり、外国人や同胞の区別なく、罪に対する刑罰を公平にするために、この御言葉は私たちに与えられているんですね。決して復讐するためにこの御言葉があるわけではありません。例えばイエス様が十字架につけられる前の晩に大祭司の前で裁きを受けるときに、下役がイエス様の方を叩きました。でイエス様はどうしたかというと、ああいいよいいよと言わなかったんですね。復讐しないから。そうじゃなくて、その叩かれたことを今度は下役の大祭司の面前で大祭司に言っている。あなたの下役は私の方を理由もないのに打ったんですよ。というふうにですね、イエス様を主張していらっしゃるんですね。その時に自分の状況を、それを はるか上にいらっしゃる権威ある人に委ねていらっしゃった、それがイエス様の姿なんです。私たちのいろんなことがあってですね、怪我させられたいろんな損失を被った時にですね、その人に対していろいろ仕返しをしたりとか復讐したりとかすぐ考えてしまうんですね。でも私たちは本来クリスチャン、私たちの取り置きたいのは、私たちが受けたその困難や苦難やそういう損害は全てのものを支配していらっしゃる父なる神様が全部ご存じなんだ。そして復讐は主のものであって私のものではないんだ。もし私が自分に悪いことをする人のために祝福を祈りをし、そして祝福を祈りし、それを許すならば、彼の頭に神様が、もし彼がですね、その罪の償いをしなければ、神様がその彼の上に薪をですね、こう神の怒りの、この管をですね、その災難をですね、上に注いでいらっしゃるんですか。というふうにですね、私たちはどんな時にあっても、全てのものを支配される神様を信頼して、その小さなところで実際に生活の中で損益を得たとしても、これをですね飲み込んでいかなければならないと。だからよく私はですね、右の方を出したら左の方を出しなさいと聖書は教えていますように、その言葉を見ますと一人の男性を思い出します。スパイスの当初のですね、男性で26歳、28歳か27歳くらいの人だと、イエス様が信じて本当に見事に人生を変えられた男性でした。で、その男性はですね、若い時から将棋の世界に入りまして、プロ将棋の資格取る会と関わっていらっしゃったんですね。毎日将棋指しのところにセンターに行ってですね、腕を磨いていらっしゃいました。その人がですね、教会に来てですね、あの時、証しをどうしても証しをしたいということで教えました。証ししますとね、いつものようにクリスチャンでなくても2番の人なんですけども、だってですね、体をちょっと上げて藤井五段、六段ですかね、あの感じの雰囲気見ている人の団体の人がいらっしゃった男性がニコニコしながら証しをした。で、私は聖書の御言葉の右の方を出したら左の方ということを出しなさいということはできましたと言ってですね、証しをしました。それは何かと言いますと、京阪の京橋の、ところにいつものようにですね、将棋を指すために歩いているときに、目の前からですね、若い男性が、ね、歩いてきました。で、そのクリスチャンである兄弟はですね、その男性を避けようとしたんですけども、その男性が右行ったら右行って、右行ったら左行って、で、それをこんなふうに何回かしたそうですね。するとその男性は、お前何やってんねやりでね、殴られた。ほんならその男性は殴られて倒れたんですけど、起き上がってですね、ごめんなさい、一回左の方を出しちゃって、左でポンポンってなるわけです。で、本当に聖書の御言葉が実践するのは難しいと思うんだけど、こんなに実践して、全然自分は怒りを持たなかったし、喜びを持って、ニコニコしていて、西宮の男性にとっては、一生懸命人間にとっては、自分で文句言いながら帰ってくるんですけども、それを聞いたときに、私は、こうしたんだからね、最初の御言葉を実際に見たっていいチャンスでしたね、いい時でしたね、本当に怒りを起こらなかったんですか、相手を復讐したいという気持ちを起こらなかったんですか、いや、私大丈夫です、イエス様を愛してます。神様の愛が私に合わせているので、どんな悲惨の中であっても、私はそれをですね、感謝することができたんです。そこに証しをする。それは素晴らしい証だなと、これに考えています。私たちは、これはできるかな、確かに、できなかったときに、愛想のせいにしてしまうことがあります。自分が何か危害を加えられたときに、必ず私たちはその人を憎んでしまったり、復讐してやったり、なんか根に持ったりとかするんですね。でも、すべての出来事は神様のご存知です。私たちさえもですね、神様はちゃんと私たちの持っているその悪いところを全部覆ってくださって、 その二人を包み隠してくださって私たちを受け入れてくださっているんですね。この愛から比べてその愛を知るならば私たちはどんな被害を受けたとしてもそれを愛によって包み込むことができるんです。イエス様はさらにですね、自分の、利益とか自分の立場をどのように損なわれたとしてもそんなものはね全部投げ捨てなさい。あなたのいただいたものはそれよりもっと素晴らしい宝のようなものをあなたは持っているんだ。そして宝のような素晴らしい金神の愛があなたに注がれているから、自分のちょっとした損益とか自分の損は全部ですね許してあげなさいと、このように聞いていらっしゃる。そして神様は私たちが許すならば、その大きな許しを持って私たちを許してくださるんです。私たちが損したならば、さらに30倍、60倍、100倍の祝福を持って私たちに、天の祝福を持って私たちに与え返してくださるんですね。次に40節を見ますときに、下着を取るの、取る、上着を取ろうとする者には、下着も、下着を取ろうとする者には、告訴して下着を取ろうとする者には、上着もやりなさいと、このように言っていますね。で、私たち普通の、まあ私たちを普通大学生はもちろんみんなそうですけど、下着を着てから上着を着るものですから、で、下着を取ろうとするものに上着を取ろう、上着もサイズを与えなさいというのはちょっと理解することができません。で、上着を取るなら分かります。着物を取って静かにしてですね、借金返しなさいというのは分かるけども、誰がですね転んで相手の下着を教えられるのでしょうか。まあ、当時あの下着を着ている、まあ、履いているということで下着を取り合ったのがあります。イエス様の、下着をです、ね、取り合ったという話があります。下着は確かに高価なものであったかもしれません。でも聖書の中では上着と下着は意味がありまして、上着というのは日本の着物や、ソテラのようなこのごついこのオーバーコートのようなものでありまして、でその上着はですね、ごついをしのぐために厚着は夏季節とは上着によってですね、守られて一日を過ごすことが、たびたびあったそうです。ですから、立法で言われて、神様の立法で言われていることは、仕草で、下着は仕草に取っていいけども、上着を取ったならば、日が暮れる前に返さなければならないという、この規定が、立法があるんですね。で、まあ、それは何かと言いますと、その上着はその人の持っている人間としての最低限の尊厳の証なんだ。つまりその人の持っている権利の人としての、神様が恵みとして与えていらっしゃる人としてのその権利を表しているんだ。だから上着は持ってはいけない。取ったとしても返さなければならない。借金の方にとってもそれは世の中は返さなければならないというふうに、この意味立法では言われているんですね。で、ここで告訴して下着を取ろうとしている、あなたの借金があるからあなたの下着を取りますよ、上着を取ってもすぐ返さなあかんからいりません、下着だけくださいよというものに対しては、あなたの持っている上着を上げてしまいなさい。つまりあなたの持っている当然、主張できる権限とか尊厳とか自分の持っているその特権をですね、投げ捨ててでも取ろうとするのには喜んでそれさえも与えなさいと、このように聞いてらっしゃるんですね。聖書の中にそういうような御言葉がたくさんありまして、ちょっとこれから聖書をやります。第一ペテロの2章の14節に表現しています。第一ペテロの2章の14節、第1ペテロ1の方にあります。ちょっといいです。2章13節、第1ペテロ2章13節って、新改訳が417だなと思います。お願いします。人が立てた全ての制度に主の家に従いなさい。それが主権者で主に王であっても、また悪を行う者を出し善を行う者を埋めるように王から使わされた相続であっても申しなさいと、このように書いてあります。それに進めているんですね。ペテロはですね、当時ユダヤという国はローマの 植民地が支配されておりましたので、あらゆる人権が無視されておりましたし、宗教に関しても信じる信仰の世界でもそれが制限されていました。ですからユダヤの中でですね、ローマから独立しようというすごい反発心、まあ、人心党員と言われるようなそのような右翼青年たちも武力闘争をしようということで気分があったんですね。でもイエスの神様を信じた人は、たとえ世の中の神様を知らない人が立てた制度であっても、この世に生きている限りクリスチャンはその制度を神から与えられたもののようにそれに従いなさい、そのような争いを起こさないで平和にその制度に従うような、そのような生き方をしなさいと私たちに言っていらっしゃる。まあ、クリスチャンだからですね、もうあなたの世の中と全然私違うんだとかね、あなたと私は違う、私は永遠の命を持って、あなたは実はね、滅びの命の中で最後死んでしまう地獄行くだけだと。で、私たちは神様信じて、神様はどんな時にも助けてくださるが、また方は全然経験な生活をしてない神を信じない日本人だ。まあ、このように私たちはそういう差別意識を持って政府に対して抵抗する。いろんな抵抗ことを考えます。アメリカもダメだ、ね、北朝鮮もダメだ、日本の政府もダメだ、ありとあらゆることをですね、私たちは敵対する。でも、神様はこの地上にある全ての制度は神の上にそれに従順に従わせと私たちに教えていました。そして損益があったとしてもそれを十分にあなたの損益を補うことをあなたに約束、私たちに約束をしていらっしゃるんです。ですからクリスチャンになったから特別なものではないんです。かえって私たちも世の中におった人ですから、恵みによって救われただけのものなんです。先に救われただけなんです。後で救える人がたくさんいらっしゃるんです。そのように私たちはあらゆる制度に対して従順で、奥ゆかしいといいますか、従順な奥ゆかしいそのような生活を心がけなければならないとイエス様は命じていらっしゃるんです。次に五章の42節はですね、42節は、求める者に与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。まあ、この御言葉はですね、最初ですね、まあ、読んだ時にで、ね、求める者は何でもあげなあかんと、自分も学んだと思って、確かにイエス様が求める者にはその命を与えられたから、命を求められたら、すべて与えなあかんのかなと思いました。でも、聖書を軸に読んでいきますと、父なる神様は私たち求めをさらば与えられ何でも与えると書いてありますけれども、神様は求めたものにふさわしいように父親としての配慮を持って与えると書いてあります。求めるものをそのまま与えるとは言ってない。必要でないものはそれもっと必要、もっと良いものを与えるだろうし、必要でないものは今あなたには必要がないから与えるとは言ってない。求めたら何でも与えられると聖書は書いてある。確かに与えられるんですけども、場所と時とその内容は神様は神の愛の範囲を持って、意味して私たちに与えてくださるんですね。ですから求めるものに与え借りようとするものを断られるしなさいと、そういう人はそういうふうに言うことを命じていらっしゃるんですけども、いるんですけども、ただただね、その人の大きな心配のために苦しんで、その結果としてただただ物乞いをしているようなものにはああいう目を持って答える必要はないんですよね。例えば第一テサロニケの手紙の3章の10節を読みます。第二テサロニケ第二テサロニケの3章です。これは3章10節私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくない者には食べるなと命じましたとこう書いてあるんですね。だから怠惰の中、聖書の中に、支援の中にですね、怠惰の人を見ることができる。彼はですね、風が吹くと、蝶々貝に近かったこの、 扉が開いたり閉めたり開いたり閉めたりするようなものであって、本当の愚かなものですよと同じことばかり繰り返す。そんな愚かなものにならないようにしなさいと書いてあります。また第一ヨハネ、この後の方、第一ヨハネの3章17節には、第一ヨハネの3章17節には、ここには、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を正すようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうと。ですから、よく知を使って、ね、知を使って求めるものに与えるし、哀れみの心を持って知を使って人に哀れみを施す。これが必要なんですね。ですから、教会に伺いしておりますと、もうですね、今はそんなに、ここはちょっと見つけにくいところだから、前は景気の横にあった教会の時はですね、大通りにありましたから、もうですね、たくさんの人が来ました。お金を求める。で、こんなふうに困りましたから、いくらいら、何欲しいんですか、ある人は何でもいいんです、ちょっとだけ持ったらいいんです。で、どこどこに帰るのに、何でもいいということないでしょう。何個いるんですか。いや、もう500円もらったらいいんですよ。まあ、そういう人もいらっしゃいますね。で、私たちも最初はですね、ミニッチの時からいろいろ来た人は、かわいそうな人だって、こう、お金あげてたんですね。もう、あんまり考えずにね、かわいそうな私たちが恵まれたから、あなたも恵まれてないから、ね、哀れみをいただいたから、あなたも哀れみをね、これだけでいただいて、喜ぶなら答えます。でも、ちょっと帰ったら、そこの自販機でお酒飲んでるんですね。だから、それからちょっと知恵使って、この人はお金が欲しいのか、本当に困っているのか、本当にその人は自分の義を、正しさを植え込まれているのか、欲しいお気に浸しているのか、いろいろやっぱり考えて、与えたり、与えなかったり、ある時は悟して何も与えないで返していただいたり、ある時は食料だけを与えて返してもらったり、いろいろそれにしているんですね。ですから、御言葉が書いてあるからといって、知恵をつかないことは良くないこと。でも基本的に、憐れみを受けている私たちは、憐れみを求める人に、その憐れみの心を閉ざしてはいけない。こういう生き方をしなければならないと思います。食事をするときにですね、いつも私は、ご飯食べるときですね、申し訳なく昔からですね、食べてました。それは、私が食べていると食べれない人が何十万人いて、その、難民といいますか、難民人と子供たちは全然食べれない映像がですね、いつも出てますので、それ見たときに、これ食べることは罪なんじゃないかなと、贅沢することは罪なんじゃないかなと、いつも思いながら食べてますね。でもあのとき、神様が、ね、あなたは、あなたに私は憐れみを施して、その恵みを与えるというのが、神を感謝するならば、それを感謝していただきます。彼らは今神様の手の中にあるから、そこにはそこの神様の方法によって彼は憐れみを受けているから、気にしなくていい。だから祈りなさい。心配しなさい。何か手立てがあるならあなたも、ね、それに一生懸命協力し、賛同しなさい。しかし、それ以外の時は、それ以外の時はあなたは与えられた恵みを感謝していただいたらいいんだ。ついてですね、それに言われているときからですね、本当に祈りながら、感謝しながらいただくようにしています。忘れないようにしています。そういう現実が世の中にあることを意識しながら、その中でも恵みいただいているものとして、神に感謝して食事をする。また、いろんなものをいただく。そのようにですね、今変えられているんですね。次に、ですから、このように考えますときに、神様を信じている私たちは、ね、自分の持っている特権とか恵みをいつでも捨てることができるような淡泊な気持ちを持って生活をしなければならない。そして物に心を奪われないようにいつもいつも注意しながら神様を見上げて生きなければならない、まあね、もし物に執着するなら神様はその物を取られるでしょう。執着するのを神様はいろんな災いを取って取られています。でも、もし私たちが物に執着しないで、淡泊であって、神様を一番として、経験な生活をしているならば、私たちの願うことを、願うものを与えて、神は私たちが喜ぶ姿を見たいと願っています。 最近それが強く出てきましたね。神様が願っていらっしゃることは、私たちが取り救われた私たちが喜んでいる笑顔を見たく、それを神は願っていらっしゃるんだね。どんなものを与えられた、どんなものを与えられなかった、そういうどんな小さなものを与えられた、そういうやるんで、どんなものでも、小さなものでも大きなものでも神様から与えられたと本当に満面の笑みを持っているその姿を神は喜んでいらっしゃる。
アーメン。
でも世の中の人はそれを見てですね、こんなんだから、ね、こんな生活をもっと質素な生活をしなさいとか言うかもしれない。それは関係ない。私たちは神様に遠慮しなければならない。ですから、どんな時にも個人的な恨み、個人的な意見や個人的な欲というのは、神によって、御言葉によって私たちはそれをですね、神様に委ねて捨てなければならない。そういうような大胆さを持たなければならないと思います。次に41節、41節ありますよ。41節ありますように、あなたに1ミリオン引けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン引きなさいと書いてあります。あのその当時は、先ほども言いましたようにローマの支配の中に植民地生活、政策の中にユダヤはありましたので、その時の建築家は、兵隊を中東にといいますか、兵隊を中東の各地に持って、そこに常駐している部下に命令を送ったんです。で、その時にですね、ローマの兵隊がですね、必要ならば、そのユダヤのその牛とか馬とか徴兵していく。で、彼らはですね、いつもその他のことに言われたら、なぜあの異邦人であるローマの支配の支配者の言うことを聞かなければならない。私たちは神に選ばれた民族なので、どうもしてこんなことをしなければならない。そういうふうに不安を持っていたんですね。ですから、イエス様はそういう人たちに言われたことは、1ミリオンシールならば、一緒に2ミリオン、1マイルシールものには2マイル一緒に行くぐらいの、ね、気持ちを持って、それで、降りなさいと、そのように言っている。で、要するに神様はそのようにして自分の自身の私たちの持っている自我をいろんなことを通して、いろいろな制度を通して殺す、私たちをキリストにあってもう死んだものにふさわしいように肉を殺そうとして、どれらの方法を手立てを持って私たちにやってきている。昔はですね、昔のユダヤ人たちはローマを通して彼らは支援されました。そしてヨセフという人もですね、いろいろな試練と困難を通して、環境を通して彼もどんどんどんどん自分の自我を殺して神に用いられました。最終的には私たちは神様の訓練の中に永遠に天の御国に行くまで私たちは任務されるんです。ですから嫌な出来事があったとしても、それは神様が私を実の子供として認めていてくださるから試練が来るんだ。で、もし試練をもし感じていないならば、神様の子供ではないと神様は私たちを無視していらっしゃるんだと思わなければならない。我生きりあらず、我がうちにキリストが生きている、これをですね、私たちは、本当に御言葉を通してさらに実践していきたいと思います。そして私が世になって生きているのは、私は肉になって生きているのは、私のためにご自身の命を捨てられたキリストの上に私は生かされている、生きている、この信仰をですね、しっかり持って、その習慣も歩んでまいりました。愛されたのお父様、あなたの素晴らしい皆を感じました。聖書の御言葉を通して私たちは日々新しく作り変えられつつあることを感謝いたします。
アーメン。
信仰の創始者であり完成者のイエスを見失わないように見上げて歩みなさいとあなたは見せていらっしゃいます。イエス様、あなたに遅れを取らないようにしっかりとあなたに寄りすがって信仰生活をさせてくださいますようにお願いいたします。世の中のいろいろな情報に心を惑わされて、そして信仰の真理、命の道を見失わないように導いてくださるようにお願いします。主イエスキリストの御名によって祝福し、お祈りいたします。
アーメン。